聖書を読み出します。聖書は新約聖書363ページ、フィリピの信徒への手紙2章の4節です。新約聖書の363ページ、フィリピの信徒への手紙2章の4節を読み出します。フィリピの信徒への手紙2章の4節、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。最近ちょっと面白いというかですね、ああそうなんだという思うことがありました。まあ、それは居酒屋に行った時なんですが、この前居酒屋に行きまして、楽しくですね食べたり飲んだりしておりました。隣のテーブルに、中年っていうかそれよりもちょっと若いお二人がおられまして、そして、男性の方がですね、唐揚げにですねレモンをシャッとかけられましたですね。ただ、女性の方がですね、なんでかけるのってですね、私はレモンをかけるのは嫌いですね、なんであんたはいつも自分だけのためにですねバーッとかけちゃうのって怒っておられました。まあ微笑ましいなと思うのは微笑ましいですけど、まあ、確かにそうだなと思います。それぞれがですね、食べたい時食べたい味っていうのはですねあるんですね。まあ唐揚げなのはですね分けて食べるもんですから、もしもかけるんだったら自分のものだけにかければいいんですけども、全部かけてしまうっていうのは、やっぱり配慮が足りないかなと思いながらその会話を聞いておりましたですね。いつもあなたはそうやってですね自分のことだけしか考えないとかって言われていた言葉が非常に印象的で、その時にですね、今日の御言葉を思い出しました。めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。まさしくそうだなというふうにも思うのです。私たちは自分のことしか見えてない時があります。そんな時にですね、罪を犯しやすいものだというふうに思うのです。パウロはですね、キリストを模範とせよというテーマで、自分のことだけではなく互いに思いを一つにというふうに教えています。同じ思い、同じ愛、心を合わせ思いを一つにしてというふうに強調しているのです。そのために必要なことは何か、それが一番大切なことであります。同じ思い、同じ愛、同じ、心を合わせて思いを一つにする、その時に大切なことはただ一つ、へりくだるということです。互いに相手を自分よりも優れたものと考えなさいというふうに教えています。共に生きていくには自分勝手に生きるのではなく互いにへりくだるということが必要であり、またそれはキリストが模範として示してくださったことなのだというふうにパウロは言うのです。そう思いますとやっぱりへりくだるということは相手のことを考えていくという、そんなことにも通じるなと思うのです。昨日は子ども食堂が行われまして、子ども食堂を開催するたびにいろんなことを教えられます。最近は小学生がたくさん来てくださいまして、小学生の参加がどんどん増えてきたので、今は子どもたちだけでも約100名来るようになりました。昨日は団体で、男の子が6人来まして、楽しく、ご飯を食べていけばいいのかなと思っていましたけれども、実はですね、6人もらって自分の嫌いな野菜というのを1人の男の子にですね、他の5人が全部押し付けていました。そして、何も言えないその男の子はですね、自分の皿の前にドアッと積まれたですね、自分もですね、苦手なものだったんでしょう。それを見てですね、今にも泣きそうな顔をしておりました。それだけではなくしてですね、食べ物でですね遊び出したのです。それを見てですね、一人のスタッフが注意に来ました。そんなことするんだったらもう子ども食堂に来なくていいですね、別に来てほしいとは思わないですね、ここはですね作ってくれた人に感謝して与えたものをですね、本当に 自分のですね、感謝とともにいただくとこですね、それを人に押し付けようとかですね、それをふざけたりそんなことをするんだったらもう二度とここに来なくていい、まあ、そういうふうにですね、注意されました。まあ、男の子たちはですね、反発しましたですね。誰でも来ていいのにですね、いいだろうやったってとかですね、まあ多分日頃そういうことをしても誰も注意してくれないんでしょうねって、まあ、そのですね、あのスタッフがですね、もうもしもそうやってですね、やり続けるんだったらですね、私はあなたのことを叩くよって言われました。まあ、その時にですね、子どもたちが何て言ったかっていうと、それは体罰だ、体罰はいけんとか一生懸命言いましたですね。まあ、スタッフはですね、ここは小学校じゃないですね、ここは子ども食堂ですね、体罰もあるってですね、本当に聞かない子どもたちにはそうでもしてですね、教えるというふうな強い態度を示されました。まあ、多分それは本気で言われたわけじゃないというふうに私も思いますがですね、まあ、そこの横にですね、もう一人のスタッフがいてですね、君たちがやってることをもう一回考えてみてごらん、人に対してどうなのか、神様に対してどうなのか、それは正しいのか、まあ、そんなことを言ってる時にですね、たくさん嫌なものをですね、乗せられた子どもが泣き出しましたですね。まあ、あの後でですね、反省会の時にいろいろ話しました。なぜ自分があんなに強い態度を取ったのか、あれがエスカレートしていくといじめに発展していくんだ、あそこで食い止めなきゃいけないと私は思ったと言われたことに、確かにそうだなというふうに思います。まあ、子ども食堂にはたくさん人が来てほしいしですね、注意もしなければ、まあ、なければですね、もっとワイワイガヤガヤになるかもしれない、でもそういうところではないということです。地域社会が本当にしなければならないこと、親が本当にしなければならないこと、それをここで学んでいくっていうのも一つの子ども食堂のあり方だなと思います。その一つに自分のことばかりではなく他人のことにも注意を払う、まあ、そのことをですね、やっぱり教え伝えていくのが子ども食堂かなと昨日思いました。まあ、パウロはキリストを模範にせよと言われています。ルーテル食堂クリオンがやるのはキリストを模範にした食堂です。その中には互いに愛し合い、互いに許し合い、しかし間違ったことは間違っている、そう伝えていく、そのことができるルーテル食堂であり、またそういう食堂になっているのが嬉しいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださいます。そしてルーテル食堂クレオンを与えてくださいました。その中で神様の御心が伝わる、また私たち一人一人が神様の御言葉に立ってどう生きていかなければならないかを学ぶ時でもあります。どうかその時にいつもスタッフの心の中に主の御言葉がありますように、この祈り主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アメン。